それではお読みします。聖書詩編121編1節から8節。都に昇る歌。目を上げて私は山々を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る天地を作られた主のもとから。どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがない。主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように。あなたの出で立つのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに。それでは本日の宣教を、主はあなたを守る方と題して、原田光新学生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。そしてお久しぶりでございます。なんだかこう、私は今までこう、まあ、なんかいろんな教会に行ってですね、まあ、なんか昔から私を知ってくださる方とかもところどころにいらっしゃるいますので、なんかいろんなところに行くたびに大きくなったねと、そういうことを今まで言われ続けてですね、まあ、なんかこう、そんなに変わって、前会った時はそんなに変わってないでしょうって思うことが多々あったんですけれども、なんか、まあ、実は11月くらいにもですね、こちらへちょっと三教会の、子どもたちの集会にちょっとご一緒させていただいて、来たんですけれども、まあ、そこからまた2月こうして、ここにお招きくださって、まあ、ちょっと今まで私に対してですね、ああ大きくなったねって、成長したねって言って来られてた方々の気持ちが今痛く分かるというかですね、すごいなんか会うたびにこう子どもたちは成長していくし、なんか皆さんもこうどんどんなんかね、なんか風貌が変わっていくというか、そういうところでなんか、あこういう気持ちで皆さん言っておられたんだなということをこう今実感しているところであります。まあ、ついでに言うとですね、私が行った時はあのコロナの2年目でありましたので、こう本当に大きく違うことで言うと、マスクを外されている方が今多いというところですね。それが一つこうとても新鮮な、あの時からまたのなんかこう違う新鮮な空気を味わえる一つの要因じゃないかなというふうに思っております。こうやって礼拝の時を共にすることができること、本当に嬉しく思います。すみません、ちょっと私も鼻が詰まっているので聞く嬉しいことがあったらすみませんね。また本日、私が説教をここで奉仕をさせていただくときは、大体、誰かしらゲストがいるというのが、私の中の記憶ではあるんですけれども、本日も富永先生がお休みされるということに合わせてですね、行き教会の皆様とこうして、ライブでご一緒するという形で、また新しいなんかこう出会いがこうやって与えられていること、本当に嬉しく思います。本当に先生方の体調の回復とともに、生き教会の皆様の生活の上に、信仰の歩みの上に豊かな恵みと守りがあることを合わせてお祈りいたします。というところですですね、一方私はというところなんですけど、もともと私は今年度卒業の予定でございました。この度少し、卒論も合わせてですね、ちょっと、延期させていただくことにいたしまして、ちょっと4月5月くらい休養を取って再度論文に向き合うという形を取らせていただくことになりました。今から4月からちょっと休養 を取らせていただくんですけれども、本当にそれまでにちょっといろいろ大変なこともありましたが、今少し落ち着いている状態でございますので、本当に皆さんご心配いただかなくても大丈夫ですし、それまで本当に皆さんたくさんお祈りいただいているということを日々感じておりましたので、そこに本当に支えられてきた、そういったところでございます。まあこういう報告もあり、なかなか長くなりましたが、そんなこんなでこうやって2月も終えようとしております。年度の終わりである3月をいよいよ迎えようとしている状況であります。目の前に、本当に山のように課題が積み上がっている、自分にとって大きな壁が目の前に広がっている、そんな状態を皆さんは体験したことがございますでしょうか。この1年の中にもそういうことがあったかもしれません。私もですね、高校生の時に、本当このままではいつかご飯が食べれなくなってしまうというような、そういった家庭の状況を経験したことがあります。まあ、この山場さえ、本当にその苦しい期間はですね、この山場さえ乗り越えれば、なんとか一安心できると、ここさえ耐え抜けば、その先には楽しみが待っているんだ、喜びが待っているんだ、そういうことを必死に思いながら頑張って、家族一丸となって頑張っておりました。ですけれども、そうやってこの山場さえ越えればっていうことを、それは分かっているんですけど、でもその目の前にあるもの、この山場、それが大きすぎて、なんか先がかろうじて見ようとしている、その先が見えなくなってしまう、自分の立っている場がなんか危ういところに感じてしまう、日々の生活、その重さに、そこの課題の数々の課題から放たれるプレッシャーによって押しつぶされるような気持ちになってしまう、そういった状況にありました。先に喜べる未来がある、それは知っている、でも今この現状がつらい、今が大変、皆さんはそう思うことは今までいなかったでしょうか。そのような状態にあると、先にしか喜びはないのか、この越えた先にしか神様はいないのか、そう思ってしまうかもしれません。でもそうではありません。なぜなら神様は今苦しんでいるあなたに働きかけていると、今日の聖書は語りかけてくださっているからです。それでは本日の御言葉であります詩編の121編をご一緒に見ていきましょう。ここでは歌い手が力強く神様の伴いがあることを、また守りが私たち一人一人にあることを、与えられていることを語っています。この121編の中でも本当に大切なことが最初の一節で実は語られています。それが本当に小さなところであるんですけれども、都を昇る歌というところです。これが本当に重要なのか、そう思うかもしれませんが、この言葉はですね、この121編の詩が都、まあこの書いてる人たちに とってはエルサレムのことなんですけれども、エルサレムへと巡礼をする、そういった人に向けて歌われた、書かれた、そういった歌です。さらに、つまりですね、この箇所は今からその都へと、今からさあ行こうとしている人々に向けて作られた歌なんです。励ましの歌です。さらにこの最初の言葉、私、目を上げて私は山々を仰ぐとありますが、この言葉は神の守りがあるというメッセージと、私たちのこの辛い今まさに山々を目の前にしているという現実を結びつけるものであります。まあここで書かれている山々、それはこの詩の中で言えば、エルサレムへと向かう際に乗り越えなければならない山々を指しています。 まあ、聖書の中では山はすごくいいイメージ、神が住まうところというところでいいイメージで語られることもありますが、この箇所に関しては反対に不安なイメージというのを持っています。まあ、山道というのは山にもよりますが、さまざまな危険をはらんでいます。私もですね、本当にこう 5年前くらいですか、今常盤台教会におられる森隆先生という方がいらっしゃるんですけれども、その方にですねよく山登りに連れて行っていただいておりました。山にはですねこう、まあ、当然デコボコしていてこうつまずいてしまいそうな道っていうのもありますし、また苔とかですね、また川辺とかに行くと、まあ、そういった川や雨などの水によってとても滑りやすくなっている場所っていうのもあるんですね。また本当にこう気をつけて降りないと滑り落ちていってしまうような急な斜面、また崖、などが本当に多くあります。とても危険にあふれているんですね。少しこう油断して踏み外してしまえばとんでもない大怪我につながる。山というのはそういう場所です。まあ、さらにこの時代においてはですね、そういった自然の脅威だけではありません。山には盗賊が潜んでいる、そんなケースもよくありました。そうだからこそここの詩人が見上げた山々、今からエルサレムへ向かおうとしている方々が見ていた、目の前にしていたその山々は喜びがあふれている都であるエルサレム、その前に待ち構える困難、そしてそこに至るまでの不安を表すものだったんです。そのような多くの不安を抱える山々を見て彼らは自分に問いかけています。私の助けは一体どこから来るのかと。この121編におけるたった2行しかない言葉にどれほどの意味が含まれているでしょうか。この山のイメージ、そしてその山を目の前にしている自分に対してなされる問いかけ、まさにこれからエルサレムと登っていこうとする人々の現実にぐっと寄り添うものでありました。さあその先を読んでいく前に、少し私たちが今読んでいる詩編について少し考えてみましょう。詩編は旧約聖書のその時代に生きた人々によって書かれています。詩編には神様への賛美や祈り、また神様への訴え、信仰の告白などがあります。彼らがどのような思いを持って何を神様に求めたか、神様に何を思ったかがここでたくさん書かれているんです。私たちは詩編を通して神様との歩みはどんなものだったのか、当時の神様と共に生きた人たちの目線を通してそれを見ることができます。そして私たちは今日今ここで私たちと同じように不安を抱いている一人の人間にこうして詩編を通して出会っているんです。彼らが神様と共に歩むときどんな思いを抱いていたか、どんな不安を持っていたか、どういう言葉に勇気づけられていたか、どういう祈りをしていたか、それを詩を通して出会っていくことができます。できるんです。その詩編と私たちとの関係を見出していくときに大切なことは、私たちも彼らと同じように物語としての人生を歩んでいるということです。私たちは一つの長い物語を歩んでいるということができるでしょう。その最終地点、その物語の最終地点にあるのは、まあ、聖書で言うのであれば終末であります。また、まあ、信仰を持っていない方々とも同じく共有するのであれば、 その一つの長い物語の終わりというのは死とも言えるでしょうか。まあ、簡単に言えば誰しもが最終的に直面する出来事です。また私たちはそういった死や終末などの長い物語と同時に今第何章というように多くの短い物語の中にも生きています。まあ、それらは個々人多種多様な出来事です。それこそ冒頭で話したような、それぞれが壁と向き合う時間、それが一つの短い物語と言えるでしょう。まあ、私だったら高校時代のそういった困難だったり、または単純に、なんか小学生期間、中学生の時、高校生の時と、また仕事に出てから何年間の辛い時期と、そういったことがあるでしょう。そういった短い物語も同時に歩んでいる。短い物語の中を何度も何度も、時にはそして複数の物語、それらを並行しながら私たちはこうやって歩んでいるんです。まさにこの詩編121編の一節で書かれている山々そのものの性質と同じです。その物語によっては苦しい時や楽しいことはあれば、苦しい時や辛い時もあります。山々のように狭い道や足場の悪い道、危険な崖など直面している出来事の中には、本当にそれぞれの変わったさまざまな不安が眠っています。繰り返しになってしまいますけれども、私たちがそれらに直面している時、その最中はこれを乗り越えさえすればその先に喜びがある、それは分かっているけれども、私たちも、そしておそらくこの詩編の中に生きている巡礼者たちも、その直前に横たわっている不安が時に私たちを押しつぶし、時に私たちの先を見えなくしてしまっているんです。これもまた繰り返しになりますが、ただ今日のこの箇所における励ましのメッセージは、先にだけ喜びがあるわけではない、先にだけ希望があるわけではない、そのことを私たちに語ってくださっています。今まさにその先が見えなくなってしまっている、目の前のことに押しつぶされそうになってしまっている私たちに向けられているメッセージです。私の助けはどこから来るのかという問いかけが冒頭でなされていますが、それに対する問いに対する答えが2節において、これを書いている詩人の口から、彼自身の口から語られます。この2節の言葉、2018年に新しく出た訳の方で、ちょっとそっちの言葉の方が響きがちょっと私が好きなので、そちらでちょっと語らせていただきたいと思います。皆さん手元にないと思いますので、じっくりと聞いていただければと思います。私の助けはどこから来るのか、2節、私の助けは主のもとから来る、天と地を作られた方のもとから。天と地、すなわち全てを作られた神様の姿がこの2節で強調されています。私たちを助けられるのは、なんと他ならぬ天と地を、この世の全てを作られた神様、そうであると聖書は語りかけてくるのです。続く3節、どうか主があなたを助けて、足をよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。4節、見よ、イエスライエルを見守る方は まどろむことなく眠ることもないと。神様の継続される働きかけがここで伝えられています。神様はこの天と地を創造されました。そして私たちをも創造されました。作ってくださいました。けれども神様はそんな天と地や私たちを作ってしまったら、もうあとは勝手にやってね、もう作ったから終わりやで、そんな人ではないんです。そんな方ではないんです。一つ面白いことにですね、この3節と4節の動詞をもともと書かれているヘブライ語からよく調べてみるとですね、全てが未完了形という形で終わってるんです。未だ終わっていない、未だ完了していない、そんな形で書かれている。まあ、つまり神様はまだ私たちとの関係を終えられていない、私たちを完成させてしまっていない、まだまだ手をかけて汗水垂らしながら私たちをまだ未だに作り続けてくださっている。神様との、神様がなされることは今もなお現在にかけて続いているということなんです。神様は作られてからもなお私たちに働きかけてくださっている。眠ることはおろか、まどろむ、まあうとうとするということですけれども、そのようなうとうとするようなこともない、私たちをずっと見守り続けてくださっている。続きも見てみましょう。働きかけてくださっている神様、眠ることない神様が私たちの右について、私たちを覆って見守ってくださっている。その守りは、まあ、昼の太陽、夜の月、これはまあ本当に朝から夜にかけてということもできますし、また社会的ないろんな差別だったり、そういった苦しみから病、自然から来るいろいろな災いのことまで、その全てからの守りがあるとここで語っているんです。だから心配する必要はないと力強く神様は、聖書はここで私たちに伝えてきます。7節8節、主はあらゆる災いからあなたを守り、あなたの魂を守ってくださる。主はあなたの行くのも帰るのも守ってくださる、今より常しえに。私たちは言われることがあります。これを乗り越えたら喜びがある、これを乗り越えたら安心、でも実際にはその乗り越えるまでにある不安に苦しめられていて、それを乗り越えるまでの辛抱がつらい。ただ今日の聖書はまさにその辛さや苦しみの状況にある人に語りかけます。神様は今まさに不安を抱いているあなたの右側にいる。希望までの道のりの中でこそあなたと共にいる。そしてあなたを慰める、あなたを守ろう、そしてあなたを導こうと、そう語ってくださっているんです。今からエルサレムへ登ろうとしている人たちには、その道中でもこの詩編の言葉を何度も何度も思い出したことでしょう。険しい道に直面したとき、盗賊がいそうな怪しい場所に差し掛かったとき、その直面したときに何度も何度も思い起こしたことでしょう、この言葉を。そして思い起こすたびに、ああ今まさに神が私と共にいるんだ、そうやって励まされて歩んでいったことでしょう。まさにその時々に思い起こすこと、それ自体がこの詩編、それが語り継がれてきた一つの目的なのでしょう。エルサレムへと向かっていた人たちも、この詩を思い出すたびに、そこまでにおける神様の伴いと守りを思い出してきた。今までも守ってくださったではないか、あんな状況にあっても神様はあんな形で守ってくださったではないか、 その過去の経験を思い出し、そしてこれからもそうであると勇気づけられたことでしょう。この詩編における歌の一つ一つには、かつて一人の人が体験した神様とのストーリーが紡がれています。まさに私たち教会に来る人たちの言葉で言えば証です。一人の信仰者の証がここに書かれているんです。私たちは今日この一人の人の証によってまた新たに神様と出会おうとしているんです。今までの苦しい歩みの中に神様は全くおられない、そういうことはあったでしょうか。私は2年前この久留米教会で研修させていただいておりました。この久留米教会で見た皆さんの姿なんですけれども、それは当時先ほども言ったようにコロナ2年目という状況下でありました。さまざまなことが制限されていました。しかしそのような状況の中で嘆いて何もできない、これはもう休むしかない、そう言って嘆くだけで終わる、そんなことはありませんでした。いやいや、こんな制限をされている中でもいかにこの時の喜びを得るか、どこに喜びがあるか、それを探し続ける、ここをどう切り抜けるか、それを探し続ける、そんなエネルギーがあった。そのエネルギーの源には、今こんな状況でも神は何かを起こそうとされている、そういう希望が確かにあった。クリスマスなんか使用委員会、これが立ち上げられたのがまさに私が研修していたそういった年であります。なんか毎年のようなことはできないけれども、それでもなんかできるやろう、毎週なんかくじをやったり、なんか何でしたっけね、私は動画作ったりとかですね、本当に、あと挨拶して回ったりとか、このクリスマスの喜びってこういうふうに表現できるじゃないっていうことを一人一人が持ち寄っていました。私自身もその姿に本当に多くの励ましをいただきました。本当に苦しい時、そういったコロナのようなことで、また個人の病のこともあるでしょう、なかなか礼拝に集えないような状況にある中でも、ある時でも神様の慰めは必ずある。みんなでこうやって集う、その希望が先延ばしされ続けていた時でありました。そのような状況にあっても、でも神様はその希望自体は完全に取り去られることはされなかった。今まさに歩んでいるそのひとときひとときに確かな支えが与えられていた。だからこれからの私たちの歩みもきっとそうでしょう。今皆さんはどのような中を歩んでおられるでしょうか。何かの区切りを終え、新しい何かへ向かって控えている頃でしょうか。何か準備をされている時でしょうか。それとも今まさに困難の中にあり、大きな壁を乗り越えているその最中であるでしょうか。これからまた新しい不安に襲われるかもしれません。この年度末、それぞれに忙しさがあると思います。その忙しさ、また病気や怪我などの痛さ、辛さ、これからさまざまな別れがあるかもしれませんが、そういった別れの悲しさや、また寂しさ、 それらに押しつぶされそうになることがあるかもしれません。でもまず一歩立ち止まって祈りましょう。そして聖書の言葉を、その聖書に生きてきた人たちのその歩み、また私たち自身の今までの歩みを思い起こしていきましょう。その中にきっと神様の伴いが見えてきます。ああ、ここで私は神様に確かに支えられていた、そういったことを思い出すでしょう。今からの歩みの中でもそれは同じです。どうにかして神様は私たちと伴って、私たちを支え、私たちを導いてくださいます。最後に聖書教会共同訳でもう一度最後の部分の言葉を読みます。主はあらゆる災いからあなたを守り、あなたの魂を守ってくださる。主はあなたの行くのも帰るのも守ってくださる。今よりとこしえに。なんと幸いなことでしょうか。神様は降りかかるあらゆる災いから私たちを守ってくださいます。しかもその守りは目の前にある苦しみを耐え抜いた先、大きな壁を乗り越えた先にだけあるのではない。それらの大きな壁を乗り越えている今まさにこの時に、苦しみのただ中にある今この時にあるんです。私たちの助けは主の元から、この世のすべてのものの作り主、主の元から。お祈りします。主なる神様、今日あなたが私たちをこの礼拝の時へと導いてくださいましたことを感謝いたします。今日は詩編からあなたの御言葉をいただきました。あなたと共に歩みながらも多くの不安を覚え、脅威にさらされている、そんな一人の信仰者の言葉を味わいました。私たちは一つの人生という長い物語の中で何度も何度も壁にぶつかります。その度に周りが見えなくなってしまう、そういったこともあります。しかし神様、あなたはこの信仰者の言葉を通して、どのような状況にあっても神様の伴いがあることを私たちに示してくださいました。そして私たちのこれまでの歩みにも、そしてこれからの歩みにも同じように神様の伴いがあることをここで思い起こさせてくださいました。そのことに感謝いたします。久留米教会の皆さんにも、お一人お一人に今大変なことがあるかもしれません。また生き教会の方々は、牧師先生お二人の体調のことがあって今まさに一つの困難の中にあります。その中にもあなたの伴い、守りがあることを信じます。どうぞ私たちに励ましや慰めを与え続けてください。今日からまた新しい週間を歩んでいきます。目を見上げて助けがあなたのもとから来る、そのことを日々思いながら、この新しい1週間の中歩んでいくことができますように。この礼拝の時を感謝いたします。そして 今日も新しく与えられた出会いに感謝いたします。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。